こんにちは、松です。
こんにちは、武士です。この番組は東京に拠点を置く山岳会アルパインクラブ東京の学友で、普段はごく一般的な、職業で仕事と家庭と向き合い、週末アドベンチャーを楽しんでいるパーソナリティ2人でお送りする冒険カルチャープログラムです。
いやいや、立冬ですよ。
立冬というのは
冬が経つ。
ああ、なるほど。立つ冬と書いて立冬ね。
もう冬なんですよ。
冬ってことか。
冬ですよ、今は。
そうですね。本日は11月の19日、はい。もうほぼ20日に日付変更される手前ぐらいですかね、時間的には。
そうですね。
あ、まあ、冬っていう割にはまだ、この、車中泊をしているわけですが、
はあ、
そこまで車中泊の辛さがまだ今のところ実感しないから、
ね、
うん。いつもクソ寒いじゃないですか。
はいはいはい。
エンジン切ったら。
そうですね。
むしろまだ、窓ちょろっと開けといてもいいぐらいの。
うん。確かに。
季節ですよね。
そうですね。
うん、でも冬なんだね、一応。
まあ、季節的には、うん。それはもしかしたら、この、あれですよ。地球があったかいのかもしれないですよ。
ああ、
うん。
でも今年に限って言うと、
うん、
結構10月に、山域では、
はい。
甲信越地方の山域だと雪が降って、まあ、最初降った日は、ね、雪にはなんないだろうとか言われたけど、結構しっかりね、雪になって、降雪している。上の方は結構雪ついたまんま、みたいな、
はい、
来てるんで、今年の冬は、早くて、シーズンとしては長くなるんじゃないか、みたいな、ことは言われてますよね。
ああ、なるほど。
うん、
まあ、それはそれで、その方がいい、
ね。そうね、楽しみは、ねえ、
うん、
特に去年、一昨年とか短かったですもんね。
うん、雪がついてるはずのところに、
うん、
ついてなくて、
そうね。
なかったりしたからね。
いや、ただのやぶだったっていうやつですね。あるある、
うん。
そうですね。まあ、いよいよ冬ですと。
はい。ということでですね。
はい。今夜も、前回と同じで、
はい、
今いるのは、南清里。道の駅南清里ですね、
うん。
で、これから車中泊をしようというタイミングでございますと。
はい、
で今回は、まあ、いつもここに来るときというと、だいたい小川山、うん。
そうですね。
クライミングなんですけど、
はい、
今回は北八ヶ岳。の、稲子岳。
はい。
南壁に、向かう前日ということで、収録をさせていただいてますと。
はい。南清里スタジオから。
南清里スタジオから。
お届けしております。
お送りしております。
はい。
で、あれですね、今日は何について、お送りしようと。
はい。それなんですけど。
うん。
まあ冬シーズン近づいてきますけれども、
うん、
まあ、冬シーズンに切り替わって、なかなかこう荷物もですね、荷物とか、
うんうん、
ウェアとかもいろいろ切り替えるタイミングではあるかと思いますが、
そうですね、はい、
普段この山岳に行って、
うん、
まあ、帰ってきた後ですね、
うんうん、
使ったウェアであったりとか、
はい、
まあ、ギアであったり、とか、うん、まあそういったものをどうやってこう、うん、まあメンテナンス片付けをしていくかっていうところをですね、うん、はい、ちょっと深掘りしていければ。
なるほど。あれですね。皆さんメンテナンスはされていますかみたいな話ですね。
そうですね。メンテナンスですね。
まあ山道具って、
うん、
消耗品なんていう言い方を僕らも含め、
うん、
まあ一般的にもされるじゃないですか。
そうですね。
で、本当にその通りだなと思っていて、
うん
うん、まあ、いかにこう、労をねぎらってあげるというか、
うんうんうん、
まあ自分の愛着のあるギアとして、
うん、
めでてあげるということが、うん、まあメンテナンスなのかなと僕は思っていてね。
ああ。労をねぎらってあげる。いいですね。
うん。
うん、
やっぱ、それによってこう、消耗品、まあ山道具の、ライフサイクルとしては、長くもなるし、
うん、
逆にちゃんとメンテナンスをしてあげなければ、
うん、
あっという間に消耗していってしまうっていうこともあるので、
はい、
ちゃんとやった方がいいかなと僕は思ってますね。
あ、
はい、
なるほど、なるほど。例えば、
うん、
まあ一番こう、
うん、
表に出ている、う
ん、ああ、はい、
はい、あのシェルとかですね、
はい、ウェア系ですかね、
はい、ウェア系、
はい、
やっぱり山のメンテナンスして
、うん、
まあ消耗されずに、うん、なるべくこう愛着を持って長く着ていたい、うん、って思うものじゃないですか、
うん、はい、
ね、ハードシェルとか、
うん、高いですもんね、
うん、そう、金額的にもね、
そう。そうですよね。
そう、くるくる変わられたら困っちゃう。うん、
そうなんですよね。
はい。
うん。
とかは、どんなメンテナンスしてますか？
多分いろんな、なんでしょう、人によってっていうのはあると思うんですけど、
うん、
まあ基本は洗濯機回すだけではあるんですけど、
はい、うん、
なんでしょう、その山の、着るものって、スリーレイヤリングとか、
は
い、場合によってはフォーレイヤリングみたいな、はい、あの、レイヤリングシステムっていうところをしっかり考えてきていて、
はい、
それぞれ特性があるじゃないですか。
はいはい、
で、僕は主に、3つに分類して、
はい、
それぞれ分けて選択をするんですけど、分けてっていうのはなんでかっていうと洗剤が違うから
っていう、はい。着ている服ごとに違う洗剤で洗濯をしている。
あ、そうですね。
はい。
まず、ベースレイヤーなるところは、
はい。
どちらかというと、なんでしょう。はい、汗を吸って、
うん、
かつ、外に逃がしてほしいっていう。うん、速乾を求めているので、はい、まず汗を吸うっていう機能を落としたくないんですよ。うん、
はい
はい。なので、それ用の洗剤を買って使っています。最近だとあのファイントラックが出してる、
はい、
あのベースレイヤー用の洗剤を、ベースレイヤーとかあとナイロン系の、
はい、
T シャツとか、ああいったものの吸水力、吸水と透湿性を上げるっていうような、復活させるような洗剤が売ってるんで、
あ、なるほど、
それを使って洗っています。
はい、
なので、あの山で履く、
うん、
下着、パンツとかも、
うんうん、
トランクスとボクサーも、それで洗ってますね、
うんうん。なるほど。
で、ミドルレイヤーに関しては、
うん、
特に、あの、アウターレイヤーとは変わらないんですけど、
うん、
洗剤、洗うための洗剤自体は。
はい、
ただ、撥水剤とかは使わないんで、
うん、
ギア用の汚れ落としを使って、
はい、
まあ、洗剤を使って洗濯してます。
アウターとミドルが同じ洗剤
で。洗剤。洗剤としては一緒です。
はいはいはい、
で、アウターは、
はい、
とは言っても、
うん、
一定の撥水性を持たせておかないと。
はい、
防水加工はしないんですけど、撥水はしないと困るので、
うん、
撥水剤を、
はい、
一緒に混ぜて、使うっていう、三段構えですかね。
なるほど。
はい。で、逆に武士はどうなの？
私はですね、
はい、
そこまでは分けてなくて、うん、インナーとミドルは、
うん、
普通の洗剤使っちゃってますね。
うん。なるほど。
アウターだけは、
うん、
あの別の、
うん、
あの、 シェル用の洗剤です、ねうんうん、エヴァニューのやつを使っていて、
うん、
で、同じようにあの、撥水剤もちゃんとつけて、
うんうん、そうだよね、
うん。っていう形で分けてますね。
うんうん、あの、メリノもそうですし、うん、あとはあの、ベースレイヤー的な、
うんうん
ドライレイヤーも一緒なんですけど、うん、やっぱ吸水して外に逃がすと透湿するっていうところは、
うん、
あの機能劣化がやっぱりだんだんしていくっていうのは事実あるので、はい
うん、
まあ緑を普通の洗剤っていうのは全然ありだと思うんですけど、うん、そこはなんか改善をされたらまた新食感じゃないですけど、
うん、なんか復活させられるっていうのはちょっと、
うんうん
あそれはいいなと聞いてて思いました。
うん、で、あの、ゴアとかもだんだん、こう、撥水剤使ってるけど、撥水量が落ちてったりとか、あるんですけど、
うんうん、
あれは、あの熱を加えることで復活するので、
はいはい、
ちょっとめんどくさいかもしれないですけど、はい、コインランドリー行って乾燥機だけ回す
と
か、やると、割と良かったりする。
はいはい、あの、前、
うん。
乾かした後にドライヤーでこう、
あはいはい、
全部やったりしたことはありますね。
うんうん、なるほど、うん。そうですね。なんかいろいろ工夫でお金をかけずにっていうのはできると思うんで、
うんうん、
まあそういうメンテナンスの仕方をしています。
うん、そうですね、
はい。
あの、ドライヤーはあれで知ったんです。あの折りたたみ傘。あれを、
そうなんだ。
そう。なんか弾かなくなった時に、
うん、
ドライヤーでバーってやると、また弾く。
弾くなんだ。
そう
へえー、それは知らなかった、
うん。
やっぱり似たような。
そうですね。
あの、生地を使ってっていう感じなんでしょうね。
うん、そうなんですよ。
なるほど。ウェアはまあ、そんな感じですかね。
うん。じゃあ、ちょっと次、純ウェアじゃないですけど。
うん。
ブーツ。
ああ、はい、ね。これもですね、はい、あの、ブーツ専用の、あの、シューズ、洗剤が、
はい、
は使っているんですけど、
はい、
基本的になんか運動靴は軽い靴と違うんで、洗濯機にぶち込んでっていうのできないじゃないですか。
はい、
特に冬靴とかになってると。
ごかんごかんごかんごかん
って。で、あの、まあ、トレッキングシューズとか、はい、アプローチはある程度できると思うんですけど、
はい、
冬靴に関しては、
はい
レザーがスウェードのことが多いので。
ああ、そうですね。
うん。あの、あんまり激しくブラシでゴシゴシっていうのは、できないから、
うんうん、
専用のブラシ。
うん、うん。
で、ちょっとめんどくさい。洗剤はまあ専用だとして、ちょっとめんどくさいんですけど、
うん、
スウェードをまあ専用ブラシでやっても、無作為にやってしまうと毛羽立つというか、
うんうん、
表面が傷むので、
うん、
必ずブラシのかけるときは一定の方向にブラシを流すようにしています。
はいはい、往復させない
です、ね。させないですね。
はいはい。
で、かつ、水洗いして、
うん、
水を切って乾かすっていう工程に入っていくんですけど、
うんうん、
乾かす時も、もうびしょびしょ、
うん、
ただ水を自分で手で振って出した後ぐらいのびしょびしょの状態で、
うん、
一回撥水剤スプレーを振ります。
お
でそうすると一緒に吸い込んでいくんで、
はいはい、
入っていって、うん、で、また半乾きぐらいになった段階でスプレーを振ります。
うん、あ、もう一回やる、
はい。
はいはい。
で、さらに完全に乾いたともう一回振ります。
ああ。
はい。
あ、じゃあ3段階で。
3段階で僕は。はい。
なるほど、なるほど。
それはね、あの、塗装とか、
うん、
あとは、木に油塗るときとか、
うん、
テーブル作るとき油塗ったり、ニスかけたりするじゃないですか。
はい、
あれもやっぱこう段階踏んで入れて、中に入れていくんで。
染み込ませ
て。染み込ませていく感じっていうところでそういうようなやり方を。
あ、なるほどね。
はい。しています。
はいはい。
うん。
そうか。
で、基本日陰で干すっていう。
はいはい。
うん。感じですかね。
うん。
ただアプローチユーズとか、ね、トレッキングシューズとか、うん、まあ普通に日陰では干すけど、
うん、
なんかそこまで完璧に吸わないんで、どっちにしても、撥水剤。まあもう最後乾いてからみたいな感じですね。
なるほど。
うん。むしろ
僕も、基本的には、うん、モンベルかな、うん、モンベルかなで買った、
うん、
そのブーツ洗濯セットみたいなやつがあって、で、そこにはその、ブラシと、
はい、
洗剤と、撥水剤と、
うんうん、
あとクロスが入ってるんですよ。
うん、クロスまで入ってる？
あ、そうそうそう。もう完璧なんですよ。それで、ブラシで、まず最初、うん、土とかがやっぱりついてるんで、うん、まあ、落としますと。
うん、
で、洗剤またつけて、うん、もう一回洗って、うん、で、その後に、さっきので言うと濡れた状態か、
うん、
のところで、撥水剤をクロスで、ぬりぬりして、
なるほど。
で、影干しする感じですね、うんうん。その後何回かやるっていうのは、やってないかな。
うん、ま、なんか
うん、
まあ、夏の雨とかは、その、なんでしょう、その雨の強さとかによっては、はい、いくら頑張っても、
うん、
いくらスパッツ履いてても、
うん、
やっぱ隙間からというか、
はいはい、
ハイカットの上でもね、入ってきちゃうんでしょうがないんですけど、うん、冬でも、やっぱりこう、中の中で、
はい、
実はずっと使ってると濡れてくるみたいなことあるじゃないですか。うん、
はい、
であれは、やっぱりこう、ちゃんと回数を重ねて撥水をすると、撥水剤の減りはめっちゃ早いけど、
はいはい、
でも、一定効果をなすっていうのはあるので、
なるほど。
うん、指先が冷えんのが嫌とか、
うんうん、
そういうのを気にする人はやった方がいいような気がします。
指先が冷えるのは嫌だな、
うん、痛いもんね。
最初冬来た時に、うん、こんな寒いんだっていうのが、うん、指先がね。
そうね、
うん。なんか最近慣れちゃったけど。
うん、まあ、ブーツは特に冬靴ですね。一番メンテが大変なのは。
そうですね。
で、夏靴とかも、
うん、
もちろんアプローチもそうなんですけど、うん、僕気にしてるのは、やっぱり変なところに、特に折り目とか、
うん、
縫い目のところって、うん、ホコリとか土が溜まりやすいので、はいはい、磨くときは必ずレースは全部外して、
うん、
レースに関してはネットに入れて洗濯機にぶち込んでますね。
うんうん、はい、
っていうようなことはしています。
うん、
ですね、ブーツはそんな感じ。
うん、じゃあ次、身につけるものじゃなくて、
うん、
居住関係ですかね。
ああ、はいはい。はい、
例えばテント。
これはね、一番めんどくさいんですよ。
め
ん
どくさい。
最も家帰ってすぐに片付けをするのがめ
ん
どくさい上に、
う
ん、かつやんないと、
うん、
テントなんて一番上の方に入れてるから、
うん、
他のものが片付けが始まんないみたいなとこですよね。
そうな
の。うん、で、僕基本的にテントとか、
はい、
持ってくじゃないですか、
はい。
で、うちの場合は、一軒家で庭があって、
はい、
庭に物干しがあったりとか、するので、うん、雨さえ降ってなければ、
うん、
もう帰って、ザックごと、玄関に入るんじゃなくて庭に入って、
う
ん、そこでバラシを始めるから。
あ、なるほど。
はい。天気が悪いとね、中でやんなきゃいけない、うん。あるいは日差しの下でやるっていうことになってますけど。
はい
はい、なんで、まあ、基本、天気がいい前提で考えると、
うん、
帰りはちゃんと収納しないんで、畳んだりも。
うんうんうん、
そのままバッて出して、
はいはい、
物干しに、まずは、フライの方から。
はいはい、
2本物干しが並んで、
はい、
バッてかけて、
うん、
で、手前の方の端、竿に、
うん、
要はインナー、
はいはい、
内張りをバッってかけて、
はいはい、
まず、水分抜きに、かかりますね、
はい。なるほどね。
はい、で、夏場の場合は、
うん、
インナーの底とか、土汚れがつくじゃないですか。
うんうんうん、
であれは、一回、その乾かし、まあ一日以降、翌日の昼以降、なるんで、うん、まあ次の日大体仕事なんですけど、うん、火曜日とか在宅の日が多いので、
うん、
そこの朝一で、まあ、雑巾し 絞って、一回手で拭きますね。
ああ。
それがね、結構めんどくさいんですよ。
ああ、めんどくさいね。
で、そこの部分が大体土汚れするんですけど、うん、はい、あの辺ってやっぱり水吸いやすいので、
はい、
そこは必ず撥水剤振ります。うん、
はい、
で、さっきと靴と同じ、うん、考え方で、濡れ拭きをしているので、
うん、
雑巾絞って、
はい、
その乾いてない状態で、
はい、
一回拭きます、
はい。
で、またそれを干して、
はい、
干してというか、まあ、うちの冬だと床暖とかで、ぬくめて乾かすんですけど、うん、まあ、夏だと一回物干し戻してくれるし、
はい、
その上でもう一回最後振る。で、乾かしてる。
あ、すごいね、うん。手間かかってますね。
いや、でもなんかテントって高いので、
うん、
ブーツより高いので、なんかそのあたりは結構。
はいはい。
うん。で、やっぱり切れたりとか、するので、
はいはい、
そのあたりは見つけ次第、一回手縫いで縫って、
うん、
でその上で補修テープを貼って、
はい、
っていうことはしますね。
なるほど、
ね、うん。
まあ、一軒家というか、まあ、居住環境が、
うん、そうですね。
まあ、ちょっと助かってるところある。
うん、一般的な、ね、ファミリー向けのマンション、バルコニーありますだとしても、
うんうん、
例えば、シュラフがあります、
うんうん。
乾かさなきゃいけないものとして、うん、テントがあります、うん。かつ、週末とかだとしたら、
うん、
もしかしたら、布団もその日に干したいってなったら、絶対無理じゃないですか。
うん、そうですね。そうですよ。
うん、僕もマンション住んでた時とか、はい、やっぱ週末とか休みの平日でもそうなんですけど、はい、天気良かったら布団干すじゃないですか。
うん。
それができないってなっちゃうと、
はい、
家族からクレームが来るから。
はいはい。
うん。そう。なんかその辺は結構、だから、居住環境的に恵まれてるかなと。
そうですね。
うん。思ってます。
うちマンションなんですけれど。
うん。うん、
もう、その山から帰ってきた時に、
うん、
雨だと、
うん。
次の晴れが渋滞を起こすんですよね
。そうね。
そう。
うん。
テントを干さなくちゃいけない、うん、シュラフを干さなくちゃいけない。
そうですね。
洗濯物も干したいって。渋滞を起こすんですよ、これが。
そうだよね、
うん。
で、寝袋なんてダウンだからいち早く干したいじゃないですか。
そう。一回部屋の中で仮干しというか。
うん。うん、まあそうですね。う
ん、まあ、広げとくだけの時もありますけれど、するんだけど、
うん、
やっぱりちょっと、太陽に当てて、
うん、
ね、匂いとかも放出したいじゃないですか。
うん、そうだね、
うん、
そう。そういう意味で言うと、うちは、さっきちょっと話せばよかったんだけど、
はい、
ウェア類は、うん、まあ、ダウンも、
うん、
山で着るダウンも、
うん、
アウターシェルとかも、うん、基本洗い終わったら、
うん、
浴室乾燥機で熱を加えたいんで、そっちに干してますね。翌朝までは。
なるほど。
うん、でさっきのちょっとその流れで話すと、寝袋も、はい、同様なんですけど、物干しがある場所と、はい、あと、ひさしの下にも物干しを1個あるので、うん、はい、そっちに寝袋とザックは干してます。
なるほど。
うん、ザックなんかは結構土汚れがついたりすると、
そうですね。
しっかりブラシかけたいんで、
うん、
その場合は、ホースで、
うんうん、
ぶっかけながら、うん、まあ、ブラシは、やっぱナイロン、表面ナイロンだとしても、
うん、
やっぱり両方向に往復させちゃうと、
はいはい、
傷むことがあるので、
うん、
必ず、一方向にだけブラシ、
なるほど。
掛けはしてますね。
うん、そうですね。
うん。
ザックそうですね。確かに。ザックも外に干すだけで全然違いますね。
うん、
やっぱ背中のところも結構、
ね、そうなんだよね。
濡れてるからね。何でも干すに限りますね。
干すのが最高ですよ、
うん。
干すっていう行為は、多分最も必要なんじゃないかなと思ってますね。うん、山の道具のほとんどの中で。うん、ただ何かありましたっけね、メンテナンス。
あとは、あれですね。ちょっと専門的な道具になってきたり。うんうん、あ、そうだ、コッヘルとか。
あ、はいはい。
はいはい。その辺も、まあ、もう洗うだけですかね、うん、あの辺は。
そうですね。基本的には普通の食器用洗剤で洗って、
うん、
乾かして水拭いてっていう。
うん、
あとはハイドレーションシステムとか。あれちょっと癖があったりとか。
どうすればいいんですか？ちょっとこの間、いただきましたけれど。
専用の、
はい、
あの、洗浄キットが売ってまして、
はい、
あの、特にパイプの中、チューブのパイプの中を洗浄するための、
うん、
長いブラシみたいなのがあるのと、あと、なかなか、ゆすぎができないっていう、難しいっていうのがあるので、
うん、
専用の洗剤も、多分あの、体内に入っても害が少ないもんだと思います。売ってるんで、私はそれで。
あ、そうなんですね。うん、
ただ、あんなもん、基本的に自分以外使わないじゃないですか。
うん、
飲む用のハイドレーションは。
はいはいはい、
プラティパスのあの、要は水分を確保する用は使い回しというか、食事にも使うんで、あれなんですけど、あの、飲む用のハイドレーションシステムなんかは自分以外使わないんで、結構2、3回に1回ですね、洗ったりするの。
そうですね。
うん。ウェットティッシュで拭くぐらいですね、口元。
そう。この間初めて使って、で、干しづらいなっていうのを1回、目で思って、どうしたらいいんだろうな。あと、ホースってどう、どうせ、だろうと思って。するのかなって。
いや、あるんですよ。あの、プラティパスとか、
そうだったのか。
キャメルバッグとかも、
はいはい、
専用のが売ってますね。
なるほどね。じゃあちょっとこれを調べとこうかな。
うん。いや、あの、必需品になると思うんで。
はいはい。
あった方がいいっすよ。
うん。そうですね。そんな感じかな。あとはあれですね。
うん。
あの、我々やっぱりアルパイン。
うん。
クライミングは。
うん。あ、
それか。へえー、あ、すごい、そういう。
そうそう、こういう洗剤とセットで。
はい、はい、はい。
うん。ありますので。
はは。はあ、ありがとうございます。
じゃあ、帰り道は多分ポチってることになるかな。
はい。
そうっすね。
はい。あ、そうそう。で、話があるんですけど。うん、はい、アルパインもね、
はいはい、
じゃないですか。うん、そうすると、ギアがまた、一段と増えてですね、
うん
うんうん。はい。あの、カラビナしかり、スリングしかり、
うん、
出てくるわけですけれ
ども。うん、
そういった刀剣器具ですね。
うん。
はい。
そうですね。まず、一番、結構めんどくさいのは、
うん、
ロープ、
ああ、
メンテナンスで、
はいはい。
と、基本的に、しょっちゅう、洗ったりは、しませんと。
うん。うん、
ただ、やっぱり、汚れがすごく強かったりとか、
うん、
濡れたとか、
うんうん、
あとは結構ちゃんとメンテナンスをしなくちゃいけなくて、
うん、
なんだかったらロープってあの乾いてる状態と濡れてる状態で強度が違うっていう、
あ、
なんかやっぱり濡れやすい状態になってしまうとか、はい、汚れてるまんまって良くないですよね。
うん
はい、で、まあ、これはもうあれなんですけど、
うん、
専用の洗剤が売っていて。
はい、
それを使って、はい、汚れがひどい場所は、あの、ブラシを使って、落としたりとか、はするんですけど、
は
い、
ああ、
まあ、それが一番めんどくさいかな
って。ちゃんと端からこうチェックしてって。
してきます。
はい。
はい、あれ50メートルだし、長いロープ70メートルあるんで、
はいはい、
まあ、めいりますよね。
50メートル。
まあ、回収ぐらいやったらいいんですけど。チェックですからね、うん。
そうね。ちゃんと見なくちゃいけない。
そうなんですよ。
うん、
まあ、ただ、あの、コンディションが良かった時とかの、はい、は、もう、特にメンテナンス必要ねえだろっていう手で、はい、
うん、
あの、ロープをちゃんと束ね直して、
うん、
あの、RV ボックスってあるじゃないですか、車に積むような。
はいはい、
で、あれの中にも乾燥剤を常に、あの、新しいのをぶち込みながら、
はい、
はい、一回干すんですよ、これも、物干しで、
うんうん
うん。干した状態で、乾いた状態で、うん、あの収納しておりますね。
はい。
はい。3回、4回続いたら、1回洗う、洗うか、チェックするぐらいの、うん。
なるほど。
うん。感じですかね。それがロープ。
はい。
あと、カラビナ。
はい。カラビナ。
カラビナも、缶付き。
うん。
あとは、あの、普通の、
うん、
ゲートのついただけのカラビナってありますが、はい、やっぱりあの、チェックはしなきゃいけなくて。
そうですね。
で、汚れが目詰まりしてるとかあると、うん、ゲート開かなくなったりとか、うん、開き具合が悪かったり、缶付けなんかだと回んないとか、
ね、うん、
出てくるので、
うん、
あの、なるべく僕はシリコンスプレーを拭いて、
はい、
シリコンスプレー拭いて、
はい、
あの、ウエスって、あの、磨く用の、タオルみたいなのがあるんですよ。傷をつけないような。でその業務のようなのがこんなんで、うん、100枚とかで売ってるんで。
それで使い捨て
使い捨てです、使い捨て。で、磨いてます。
シリコンスプレーってどういう？
ね、クレってあるじゃないですか、556シリーズ、はいはい。あの会社がクレシリコンスプレーとかって調べると出てきます。では、
はい。
まあ、いろいろ今日はメンテナンスのお話をさせていただきましたが、はい、
そうですね。
はい。少しでもお役に立てればと思ってます。はい、あとおまけじゃないんですけど、
はい、
アルパインクラブ東京では、
はい、
随時、新会員を募集しています。これから登山を始めたい。
はい、
登山はやってきたけど、もう少し高いレベルクライミングをやってみたい。
はい。
競技の幅を広げたい。みたいな方がいらっしゃれば、うん、ぜひぜひ、問い合わせをいただければと思っております。
思っております。
はい。ということで、
はい、
よろしくお願いします。
また次回。
そうですね。また次回。
はい。
放送まで、しばしお別れになります。
はい。
引き続きどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おやすみなさーい。